広報稲川。令和元年2019年8月。第960号をお届けします。音声役、音訳ボランティア、ビビエール。北川、藤永、丸山、福井です。今月の主な内容は、2ページ、特集、おうちで防災考えてますか？ 10 ページ、安全快適な道路にしよう。8月は道路ふれあい月間。19ページ、稲川町の実は、ほんま？街の魅力を動画でお届け、キラッと稲川。25ページ、稲川の星空、白鳥座。26ページ、ときめき、エリス・マリアさん。27ページ、私のおすすめ、大島を歩く。28ページ、稲川特派員報告、自治会活動を覗いてみよう、など順を追ってご紹介します。ページから7ページ、特集、おうちで防災考えてますか？いつどこで起こるかわからない災害に備えて、私たちは普段からどのようなことに気をつけておけばいいのでしょう。稲川町では今年の7月に新しい稲川町防災マップを発行し、町内全戸に配布しました。8月号では町内にお住まいの森谷さんのお宅にお邪魔して、防災マップを使って防災対策のチェックをしました。総務課危機管理室、藤本秀樹室長。防災マップで防災対策の見直しを。皆さん、お手元に防災マップは届いていますか？近年、全国的に地震や台風、大雨による風水害や土砂災害が多発しているのは、ニュースなどでもよく目にすると思います。町でも昨年発生した平成30年7月豪雨や台風21号では、一部河川の越水、土砂崩れによる道路通行止め、強風による住宅の一部損壊などの被害がありました。いつどこで起こるかわからない自然災害。災害の発生自体をなくすことや、被害を完全に防ぐことはできません。それでも、災害による被害を減少させる減災は、各ご家庭やお住まいの地域、行政、それぞれの取り組みによって行うことができるんです。今回発行した防災マップには、近年多発している予想を超える風水害に対応しての最新の土砂災害特別警戒区域、浸水想定区域などを表示した地図を掲載しています。また、各家庭でできる地震、風水害、土砂災害対策や火災予防など、防災に役立つ情報もわかりやすく載せています。今回は、町消防本部の職員、西村が森谷さんのお宅にお邪魔し、防災マップを見ながら防災対策の状況をチェックさせてもらいました。皆さんも身近に感じることがあるはずなので、一緒にチェックしていきましょう。写真と吹き出しを使って書かれています。こんにちは。消防本部の西村です。森谷です。よろしくお願いします。西村、早速ですけど森谷さん、町から災害情報や避難所開設情報などを発信する稲防ネットはご存知ですか？森谷、はい、気象警報や避難所の情報はメールで確認しています。西村、スマートフォンアプリ版や固定電話で利用できるサービスもあるんですよ。災害時はいち早く情報を入手して、命を守るための行動をとることが大切です。稲防ネットの登録がまだの人はお早めに。稲防ネット、兵庫防災ネット登録方法。1、携帯電話、パソコンの E メール作成画面の宛先に、稲川、 ingagawa@bosai.net と入力、または掲載の QR コードを読み込み、件名と本文を入力せずにメールを送信。2. しばらくすると登録用 URL を記載した仮登録の E メールが届きます。URL にアクセスし、案内に従って登録してください。スマートフォンアプリ版。イナボネットと同様の情報が兵庫県の防災アプリでも。ぜひダウンロードを。Android 版と iOS 版の QR コードが載っています。ファックス固定電話でも、防災情報配信サービス、ファックス固定電話、携帯電話をお持ちでない人やメール操作が苦手な人は、ファックスや固定電話へ災害情報などを配信します。危機管理室に備え付けの登録用紙に必要事項を記入し、危機管理室まで提出を。西村。ところで、災害に備えて、普段から非常時持ち出し品、備蓄品の準備はできていますか？森谷。はい、バッチリです。西村。非常用食品や飲料水などは、しばらく見ないうちに賞味期限が過ぎてしまうことも、まめにチェックするようにしましょう。非常時持ち出し品、備蓄品の準備とチェック。携帯ラジオや常備薬、貴重品や懐中電灯などは、家族の中で分かりやすい場所に置いておくようにし、災害時に持ち出しやすいようにしましょう。備蓄品の賞味期限切れには十分注意し、カセットコンロなどは使用に支障のないように定期的に点検しておきましょう。西村、そういえば、寝室には大きな家具などは置かれてませんよね。森谷、もちろんです。寝てる時に地震が起きて倒れてきたら大変ですから。西村、タンスなどを置く部屋が他にない時は固定器具などを使うといいですよ。備蓄品や転倒防止用の固定器具などはホームセンターやショッピングセンターなどで購入できます。西村、次はお姉ちゃんたちに質問です。もし地震などの災害が発生してお家にいるのが危なくなった時、どこに避難すればいいか知ってるかな？森谷、はい、いつも通っている小学校です。西村、正解です。でも最近は急な大雨など避難することがかえって危険な場合もあるんです。夜間などに避難所へ避難する場合は、特に視界が悪いので要注意。外の方が危険と感じる場合は、無理をしないでくださいね。危険と感じたら無理に避難しない。突発的な豪雨や夜間の大雨など、周りの状況が見えない中での屋外避難は、河川や道路の状況がわからず、非常に危険です。明るいうちや雨がひどくなる前など、早めに避難するようにしてください。外が危険な状況では、自宅の安全な場所への垂直避難といった方法もあります。2階建ての場合は2階へ上がる。万が一のため、家族などと避難行動を話し合って、防災マップ14ページの我が家の防災緊急情報メモを作成しておきましょう。我が家の防災緊急情報メモには、いざという時のための避難場所、集合場所や家族構成、持病や常備薬などの救急メモを記入できるようになっています。西村、ところで森谷さん、今年から災害の情報を5段階の警戒レベルでお知らせするようになったのをご存知ですか？森谷、え、そうなんですか？西村、 警戒レベルを用いた避難情報は、稲坊ネットで配信されます。稲川町が発表する避難情報、風水害や土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や都道府県が出す防災気象情報を5段階に整理しました。表を読みます。警戒レベル、避難行動等、避難情報等、発令主体の順に読みます。警戒レベル5、全員避難。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動を取りましょう。災害発生情報。庁が発令。警戒レベル4。全員避難。被害が発生する恐れが極めて高い状況です。直ちに避難行動を取りましょう。避難勧告。避難指示。庁が発令。警戒レベル3。高齢者などは避難。高齢者や障害者など、避難に時間の要する人は避難しましょう。避難準備。高齢者等避難開始。庁が発令。警戒レベル2。防災マップの確認など、避難に備えて避難行動を確認しましょう。洪水大雨注意報など、気象庁が発令。警戒レベル1。最新の気象情報に注意し、災害への心構えを高めましょう。早期注意情報。気象庁が発令。表終わり。森谷。全国的には土砂災害の被害も多いように思いますが、どのように備えたらいいんですか？西村。山間部に位置する稲川町は、土砂災害への警戒も怠れません。防災マップには、土砂災害警戒区域の地図が掲載されているので、森谷さんのお家の場所を確認してみましょう。黄色で表示されている部分が土砂災害警戒区域、赤で表示されている部分が土砂災害特別警戒区域です。それでは最後に土砂災害の種類を確認してみましょう。土砂災害の種類。土砂災害には主に3つの種類があります。地滑り、急傾斜地の崩壊、土石流。まずはお住まいの地域が土砂災害警戒区域に含まれているかどうかを確認しましょう。含まれている場合は、大雨などの際に土砂災害の危険度が高い地域です。早めの避難行動を取るように心がけましょう。なお、詳しい場所は、町役場建設課の窓口や町ホームページからも確認できます。西村、今回紹介した内容以外にも、防災マップにはいろいろなことが載っています。ぜひ見ておいてくださいね。森谷、わかりました。西村、皆さんのお家でもチェックしてみてくださいね。福田長次町長、家族内での話し合いを。近年、全国的には毎年のように風水害や地震などの災害が発生し、多くの人が命を落とされています。町におきましても昨年は度重なる災害により多くの被害を受けました。また今後も予想を超える豪雨や数十年以内に発生すると言われる南海トラフ地震など、私たちはいつどのような災害に遭遇するかわかりません。今回発行した防災マップには、危険箇所に関する地図情報、災害に対する日頃の心構えや準備物などの防災に関する情報がわかりやすく掲載されています。 ぜひご一読いただき、ご家族の中でもし災害が発生したらということの話し合いなどに活用してください。災害の発生に備えて、まずは自分と自分の家族の命を守る事情を今一度考えていただきたいと思います。問い合わせ、危機管理室、電話 766-8703。 ページ、稲川100万歩チャレンジ、申し込み開始。1日平均1万歩 ×100 日間は100万歩達成。1日平均7500歩 ×100 日間は75万歩達成。1日平均5000歩 ×100 日間は50万歩達成。100日間約3ヶ月で100万歩のウォーキングにチャレンジして健康に。期間、9月15日日曜日から12月23日月曜日までの100日間。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。定員、先着300人。コース設定、1、100万歩コース、1日1万歩目安。2、75万歩コース、1日7500歩目安。3、50万歩コース、1日5000歩目安。達成賞、目標達成した参加者には町スポーツセンターのトレーニングルーム利用券2回分を申呈。申し込み問い合わせ、全個配布のチラシの申し込み書に必要事項を記入し、1日から15日までに町内各施設に持参、もしくは保健センターへ郵送、ファックスまたは電子申請。詳細はチラシをご覧ください。保健センター、電話 766-1000番、ファックス 766-4414。 またウォーキングイベントも企画中です。2019稲川桜まつり、俳句大会と写真コンテスト入選作品決定。俳句大会特選、上田智子さん、桜道、優しい思いが交差する。桜道、優しい思いが交差する。中井英子さん、夕桜、土の匂いのござを巻く。夕桜、土の匂いのござを巻く。写真コンテスト、町長賞、池本康弘さん、春の訪れ。商工会会長賞、増田正幸さん、春爛漫。2019稲川桜祭り実行委員会賞、菅野峰子さん、桜道。観光協会会長賞、永原京子さん、ふう。女の子が桜と菜の花をバックにシャボン玉を吹いています。9ページ、町内で宝くじを購入すると町の振興に役立ちます。宝くじは収益金の一部が町の収入となり、住民の皆さんの生活に役立てられていることをご存知ですか。町では幼稚園の通園バスの購入や赤ちゃんの駅の整備、公園の健康器具の設置など財源の一部として活用し、皆さんの生活に役立てています。宝くじ公式サイトで宝くじを購入できるようになりました。お得な特典、便利なサービス、いろいろ。宝くじ公式サイト会員登録ステップ。ステップ1、 宝くじ公式サイトを検索。メールアドレスの仮登録。宝くじ公式サイトを検索して、宝くじ公式サイトの新規会員登録ページでメールアドレスを仮登録します。ステップ2、会員情報の入力、会員登録。入力いただいたメールアドレス宛にメールが届きます。メールに記載されている会員登録用の URL をクリックします。画面に従って氏名や生年月日等の情報を入力いただくと、新規会員登録が完了します。宝くじ売り場でポイントを貯める、使うための手続きは以上で完了です。宝くじ公式サイトのネット購入をご利用の方は、引き続き次のステップ3の手続きをお願いします。ステップ3、決済情報の入力。ネット購入をご利用される方は、宝くじを購入するためのクレジットカード情報、及び当選金のお受け取りに利用する口座情報をご登録ください。以上で、簡単、便利な宝くじのネット購入がご利用いただけるようになります。クレジットカード情報のご登録にあたり、次の2点をご確認ください。1、宝くじ公式サイトで利用可能なクレジットカード発行会社か。2、本人認証サービス、3D セキュアを有効化しているか。クレジットカード発行会社の確認方法、本人認証サービス 3D セキュアについて、詳しくは次のアドレスをご確認ください。https://www.宝くじ.tkara.kujiofficial.jp/special/spe/cal/credit-card credit card_guide/guide/本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター、電話 0570-01-1192、ナビダイヤル有料、電話 011-330-0777 有料、受付時間10時30分から18時30分まで、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。なお、電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。問い合わせ、企画財政課、電話 766-8711。10ページ、安全・快適な道路にしよう。8月は道路ふれあい月間。私たちが普段何気なく使っている道路、皆さんは道路のことについて考えたことはありますか？8月は道路ふれあい月間です。この機会に毎日使う道路のことを一緒に考えてみましょう。8月は道路ふれあい月間。町内に走っている道路は、私たちが日々通勤や通学、買い物やウォーキングなど、どなたでも必ず利用する大切なものです。また、災害や緊急時には、皆さんの命を守る大切な輸送路にもなっています。その役割や大切さを改めて考えるため、全国的に毎年8月を道路ふれあい月間、8月10日を道路の日としています。安全で快適な道路に。道路は、県や町など、行政が定期的にパトロールし、危険箇所の点検や修繕、信号や看板などにかかった樹木の剪定などを行い、安全で快適な道路づくりに努めています。 また私たちが普段生活をする上で欠かせない道路は、町の皆さんの手によっても維持管理していただいています。みんなで道路をきれいに。町では道路ふれあい月間に合わせて、各自治会に草刈りやゴミ拾いなど、道路愛護活動の協力を呼びかけています。協力いただける自治会には、軍手やゴミ袋の配布や、自治会では処理できないゴミの回収なども行います。昨年度は、延べ40カ所の自治会で、約2700人が参加し、道路上のゴミの回収、道路側溝の清掃や水路の除草など、子供から大人まで多くの人にご協力いただきました。一人一人が意識しよう。道路にゴミが落ちているのを誰しもが見たことあると思います。これらのゴミが道路側溝などに詰まると、大雨などの際には排水機能がなくなり、溢れてしまいます。そうならないために、ゴミのポイ捨ては絶対にやめ、落ちているゴミを見かけたら拾っていただけると、街をきれいにすることにもつながります。また、道路にはみ出している家の樹木などは、歩行者や車の通行、カーブミラーや道路標識、道路照明灯の明かりの妨げにもなります。これが原因で人に怪我をさせてしまう恐れもあります。一人一人のちょっとした気遣いや心がけで、安全、快適な道路にしていきましょう。ただし、作業を行うときは、通行車両や歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意して作業してください。みんなで一緒に考えよう。道路クイズ。第1問。町道、町が管理する道路の距離をすべてつなげるとどれぐらいになるでしょうか？答え。約270km もの長さになります。これは稲川町から西へ向かうと広島県尾道市、東へ向かうと静岡県浜松市までの距離と同じくらいです。第2問。稲川町内にはいくつトンネルがあるでしょうか？答え。国道173号線に流下トンネル、川西市国崎から田三まで。新丸山トンネル、内馬場、民田トンネル、民田の3つ。町道、木津林田線に、林田随道、林田。町道内馬場1号線に、新流下トンネル、民田の2つ。合計5つのトンネルがあります。ちなみに、南田原にある、県道川西笹山線をくぐるところはトンネルではなく立体交差です。第3問。川西インターチェンジが開通し、新名神高速道路を利用する人も増えたと思いますが、その高速道路の白線は何メートル間隔で引かれているでしょうか？答え。車線は8メートルの白線と空白区間が12メートルの計20メートルとなっています。そのため、白線と空白区間の5セット分が100メートルになります。白線を目安に車間距離を意識して走行しましょう。道路は皆さんが安全に通行できるよう、様々な工夫がされています。改めて道路について楽しみながら考えてみましょう。問い合わせ、建設課。電話 766-8705。
12ページから17ページ。稲川情報ポケット。補習。自然と共に生きる稲川絵画展。テーマ。自然豊かな稲川。対象。町内在住の幼稚園児、保育園児、小学生。作品、四つ切りの画用紙。縦382ミリ×横542ミリ。裏面に、応募者氏名、学年、年齢、保護者氏名、住所、電話番号を記入。 ただし、切り絵、貼り絵、規定外サイズの作品は不可。申し込み、9月10日までに環境対策室。なお、町内の小学校、幼稚園、保育園に通う児童は、各学校及び園へお申し込みください。問い合わせ、環境対策室、電話 767-7116。 稲川祭りフリーマーケット出店者、時11月3日日曜日祝日、午前10時から午後4時まで、ところ総合公園、出店料1ブース1.8 メートル ×2.7 メートル、1250円。定数、20ブース。なお、申し込み多数の場合は、9月25日水曜日に、超クリーンセンターにて公開抽選。申し込み者の立ち会い不要。当選者には通知。対象、町内在住の人及び町内の非営利団体。申し込み問い合わせ、はがきに住所、氏名、電話番号、出店内容、手作り、リサイクルなどを記入し、9月1日までにクリーンセンター内の町ごみ減量化推進会議事務局まで。9月1日消印有効。なお、申し込みはがきは、同一グループにつき、1枚に限ります。郵便番号、666-0222、つくなみあざひめがお 2-4、電話、768-0818、自衛官、3種目あります。1. 航空学生。資格、海上自衛隊は、高校卒業見込みを含む23歳未満の男女。航空自衛隊は、高校卒業見込みを含む21歳未満の男女。いずれも受付期間は9月6日まで。試験日、9月16日。2. 一般層候補生。資格、18歳以上33歳未満の男女。受付期間、9月6日まで。試験日、9月21日及び22日のうち1日。3. 自衛官候補生。資格、18歳以上33歳未満の男女。受付期間、 A 8月19日まで、 B 9月17日まで。試験日、 A 8月25日及び26日のうち1日、 B 9月27日から30日までのうち1日。なお、年齢は令和2年4月1日時点での満年齢です。申し込み問い合わせ、自衛隊伊丹地域事務所。電話 783-9609。 私たちの街角講演会講師。シニア世代が長年にわたり蓄積してきた知識、経験、技能を生かし、講師として活躍してみませんか？対象、町内在住、在勤の55歳以上の人。謝金、講演1回につき8000円。申し込み、三角共同化、日生住民センター、フラットムツセに備え付けの用紙に必要事項を記入し提出。 なお、ホームページからのダウンロードも可能です。問い合わせ、三角協同課、電話 766-8783、ファックス 766-8893。稲川上流広域ごみ処理施設環境保全委員会委員。内容、国崎クリーンセンターの排ガスや排水、周辺環境や施設の稼働状況などについての審議。対象、町内在住の人。募集人数、1人。申し込み多数の場合は抽選になります。任期、令和元年10月1日から令和3年9月30日まで。会議、平日の午後6時30分から2時間程度。川西市役所内で年4回程度開催。出席の都度謝礼あり。申し込み問い合わせ、16日までに稲川上流広域ごみ処理施設組合または産業観光課に設置の応募用紙に必要事項を記入し、持参または郵送で稲川上流広域ごみ処理施設組合事務局まで。なお、詳細は組合ホームページに掲載しています。ホームページからは応募用紙のダウンロードも可能です。郵便番号 666-0103 川西市国崎阿座工事13、電話 744-7280、 町立幼稚園臨時講師。対象、幼稚園教諭免許がある人。募集人数、常勤1人。その他、勤務先幼稚園未定。詳細はホームページでご確認ください。申し込み問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。 保育園臨時職員。稲川保育園保育士。対象、保育士資格がある人。募集人数、常勤・非常勤各1人。稲川保育園栄養士。対象、栄養士資格がある人。募集人数、常勤1人。いずれもその他詳細は町ホームページでご確認ください。申し込み問い合わせ、稲川保育園、電話 766-0292。 知らせ、町議会議員選挙立候補予定者説明会、時8月20日火曜日午後1時30分から、ところ役場第二庁舎1階会議室。問い合わせ、総務課内町選挙管理委員会事務局、電話 766-8708。 産業観光課より2項目あります。 1. 町内全域農地パトロール。農地利用の最適化を推進するため、町内全域の農地の利用状況をパトロールします。時、8月20日火曜日午前9時から。2. プレミアム付き商品券、引換券発行申請。住民税非課税者対象。本年10月より、町内登録店舗にて使用できるプレミアム付き商品券、稲棒商品券を発行します。 商品券の購入に必要な機械券の発行申請書類を対象と見込まれる人に送付します。商品券の購入を希望する人は申請手続きを行ってください。送付時期8月中旬ごろ。対象2019年度住民税非課税者。ただし平成28年4月2日以降に生まれた子が属する子育て世帯の世帯主には引き換え券を9月中旬ごろから郵送予定。詳細は町ホームページに掲載しています。いずれも問い合わせ、産業観光課、電話766-8709。どうしようを相談しよう。暮らしと仕事の相談会。無料、秘密厳守の相談会です。個別相談、電話相談も可能です。時、8月20日火曜日。午後1時から5時まで、1枠1時間の4枠、ところ、役場本庁舎1階第一相談室。問い合わせ、企業組合労協センター事業団、ワーカーズコープ。電話、079-224-2188。メールアドレス、姫路himeji@rokyou.gr.jp 地域包括支援センターより2項目あります。1、青年貢献制度普及啓発講座。将来、判断能力が低下したときや、障害のある子どもの将来のために、今から制度のことを勉強してみませんか？時、9月14日土曜日、午前10時から正午まで。ところ、日生住民センター。内容、青年貢献制度についての話を中心に、その他、就活を考える上で検討したい手続きなど。対象、青年貢献制度について関心のある人。定員20人程度。参加費無料。申し込み9月12日まで。2、学習サロン生き生き脳の健康教室。タイトルの学習サロンは、楽しく習うサロンと書きます。時、10月から3月までの毎週水曜日、午前10時から11時30分まで。ところ、中央公民館。内容、公文式の教材を使い、楽しみながら脳の健康を保つ認知症予防教室。参加費1ヶ月2000円。定員16人程度。対象65歳以上で認知症の診断のない人。申し込み30日まで。いずれも問い合わせ、町地域包括支援センター。電話764-5812、ファックス766-8511。心のケア相談。時、8月26日月曜日、午後1時30分から3時まで。ところ、伊丹健康福祉事務所。内容、精神科医師による相談。予約が必要です。問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課。電話 785-7874。ハローワーク伊丹臨時相談会。時、8月23日金曜日、午後1時から4時15分まで。ところ、町役場本庁舎1階、相談室1。対象、児童扶養手当を受給中の一人親家庭。定員、先着4人。申し込み、問い合わせ。ハローワーク伊丹、職業相談部門。電話、772-8616。消防本部より、3項目あります。1、第2回危険物取扱者試験。種類、高種、乙種全種及び丙種。試験日、9月8日日曜日。ただし、姫路会場は9月15日日曜日。申し込み、持参・郵送の場合、8月1日から9日までに、財団法人消防試験研究センター兵庫県支部まで。郵便番号 650-0024、 神戸市中央区海岸通り3、シップ神戸海岸ビル14階、8月9日消印有効。電子申請の場合、7月29日午前9時から8月6日午後5時まで、24時間対応。なお、消防本部での願書受付はできません。2. 2019年度上半期災害出動概要。火災出動件数。本年度、建物0件、林野0件、車両0件、その他7件、計7件。火災による負傷者なし。前年度、建物1件、林野1件、車両1件、その他6件、計9件。救助出動件数、本年度11件、前年度10件。救急出動件数、本年度急病483件、一般負傷133件、交通事故34件、その他54件、計704件。前年度急病435件、一般負傷134件、交通事故44件、その他53件、計666件。搬送人員、本年度年齢区分別。乳幼児36人、少年44人、成人154人、高齢者431人、計665人。前年度、年齢区分掲載なし、計639人。3、飲食店に消火器設置義務化。10月1日から火を使用する設備または器具を設けたすべての飲食店に消火器の設置が義務化されます。調理油加熱防止装置、自動消火装置などが設置してある飲食店については免除。 IH コンロは設置義務対象外。 今回の設置義務化により、新たに設置した消火器は、消防法に基づき定期的な点検と消防本部への報告が必要となります。いずれも問い合わせ、消防本部、電話 766-0119、新しい人権擁護委員決定、安井茂さん。本庁では、法務大臣から委嘱された6人の人権擁護委員が活動を行っています。委員の任期満了に伴い、7月1日付で新たに安井茂さんが委嘱されました。安井さんには人権相談などの人権擁護の活動を行っていただきます。問い合わせ、人権推進室、電話768-0217。下記における山岳遭難の防止。8月11日は山の日です。登山中の熱中症などによる山岳遭難に気をつけましょう。下記における登山を安全に楽しむために、次の点に注意しましょう。3つの注意事項。1、事前に登山計画を立て、警察、職場、学校などに登山届を提出しましょう。2、地図や水筒、携帯電話、懐中電灯などの携行品を準備しましょう。3、こまめに水分補給を行い、体調不良の時は無理をせず登山を中止しましょう。問い合わせ、川西警察署、電話 755-0110。 2019年度 B&G 巡回写真展スポーツの力。時、8月24日から9月4日まで。ところ、B&G 海洋センターエントランス。内容、過去のオリンピック大会の写真約50枚を展示。問い合わせ、B&G 海洋センター、電話 767-4100。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届などの提出を。8月上旬に対象の人へ現況届を送付します。対象、現在、児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受けている人、または支給停止中の人。提出、児童扶養手当は30日まで、特別児童扶養手当は9月11日まで。問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 ご協力ください。精霊流しの一括法要。河川美化保全のため、お供え物は河川へ流さず、クリーンセンターで一括放養します。お供え物の出し方は、各自治会で確認してください。時、8月15日木曜日。搬入は午前8時。放養は午前9時。ところ、クリーンセンター。問い合わせ、クリーンセンター内、超環境衛生推進協議会事務局、電話 768-0818。 学校教育課より2項目あります。 1. 令和元年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験。時、10月24日木曜日、 午前10時から午後5時まで。ところ、県民会館。試験科目、国語、社会、数学、理科、外国語、英語。対象、病気など、やむを得ない事由によって、義務教育の就学義務を猶予または免除された満15歳以上の人。その他、試験合格者には高校入学資格が付与されます。申し込み、19日から9月6日までに学校教育課。2、調律学校、園施設の一時閉鎖。時、8月13日から15日まで。対象、すべての調律幼稚園、小学校、中学校。いずれも問い合わせ。学校教育課、電話 766-6006。 シルバー人材センター入会説明会。時、8月8日、22日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。ところ、社会福祉会館。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。本人通知制度。本人の代理人や第三者に住民票の写しなどの証明書を交付した場合に、事前に登録された人に対して証明書を交付した事実を通知する制度です。通知対象、住民票の写し、少女された住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍証本、除籍謄本、除籍証本、戸籍の不評の写し、少女された戸籍の不評の写し。対象、町の住民基本台帳に記録されている人、及び町の戸籍に記録されている人。問い合わせ、住民保険課、電話 766-8700。 友愛センター室内プール、8月の一般利用時間拡大。拡大後の利用時間、8月のみ。一般利用の人、火曜日、木曜日、10時から12時まで。金曜日、13時から15時まで。土曜日、15時から17時まで。日曜日、13時から17時まで。60歳以上の人、火曜日、水曜日、13時から15時まで。木曜日、15時から17時まで。土曜日、日曜日、10時から12時まで。障害のある人、障害者手帳所持者及びその介護者。火曜日、金曜日、15時から17時まで。木曜日、土曜日、13時から15時まで。対象、町内在住の人、ただし、未就学児は保護者同伴。料金、大人200円、小学生100円。健やかカード、障害者手帳所持者及び未就学児は無料。問い合わせ、友愛センター、電話 766-1200。9月町議会、 定例会の日程、本会議の日程、第1日、8月27日火曜日、第2日、9月5日木曜日、常任委員会の日程、総務文教常任委員会、28日水曜日、生活建設常任委員会、29日木曜日、問い合わせ、議会事務局、電話 766-8710、アドプトプログラムに参加して地域をきれいに、道路、公園、緑地などの一部で清掃や草刈り、植栽管理などのボランティア活動を行いませんか？活動団体には行政から活動資材などを提供します。地域に愛される道路や公園づくりに皆さんも参加しましょう。問い合わせ建設課、電話 766-8705。 第71回稲川花火大会開催に伴う通行止め、時8月17日土曜日午後7時から10時ごろまで。通行止め道路、阪神高速11号池田線、池田分岐から池田木部出入口まで。川西尾花出入口は午後5時30分ごろから利用できません。問い合わせ、池田市役所空港観光課、電話 754-6244。個人事業税の納税について。個人事業税は所得税、住民税とは別に、不動産貸付業、請負業、飲食店業、物品販売業、異業など個人で事業を行う人にかかる県税で、年2回に分けて納めます。本年の一期分の納期限は9月2日です。納期限までに必ず、最寄りの銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関、コンビニエンスストア、県税事務所で納めてください。ただし、コンビニエンスストアでの納付は、30万円以下の納付書に限ります。なお、納税に便利な口座振替制度もご利用ください。問い合わせ、伊丹県税事務所、課税第一課、電話 785-9417。 9月2日が納期限です。町県民税2期、国民健康保険税2期、介護保険料3期、後期高齢者医療保険料2期。お詫びと訂正。広報稲川7月号11ページ、住民保険課よりお知らせの、被扶養者だった人の減免見直しについて誤りがありました。誤り、所得割を全額免除する期間、正しくは、均等割、平等割を減免する期間。お詫びして訂正します。イベント、パソコン講座、時9月20日から月2回の全6回、いずれも金曜日、午前9時30分から11時15分まで、ところフラットムツセ。内容、絵手紙、旅行記録、年賀状の作成など。対象、町内在住の人。定員、先着6人。参加費、 各日100円から300円程度の実費。申し込み問い合わせ。1日から17日までに保険料823円を持参し、フラットムツセまで。電話768-0001。夏休み子どもパソコン講座。時、8月20日火曜日。1、午前10時から正午まで。2、午後1時30分から3時30分まで。ところ、中央公民館。内容、子どもプログラミング、プログラミンでシューティングゲームを作ろう。対象、町内在住の小学生、中学生。定員、各回13人。申し込み多数の場合は抽選になります。参加費無料。持ち物、筆記用具。申し込み問い合わせ。1日から9日までに、氏名、学年、住所、電話番号と希望会を中央公民館まで。ただし、申し込みは1申し込みにつき2人まで。電話766-8432。ファックス766-8345。夏休み親子でチャレンジ愛犬しつけ方教室。時、8月24日土曜日。午前の部は10時30分から正午まで。午後の部は2時から3時30分まで。ところ、県動物愛護センター、ふれあい館しつけ指導室。対象、小学4年生から中学3年生の子どもと保護者、および自宅で飼育している生後6ヶ月以上で登録済み、狂犬病予防注射と混合ワクチン接種済みの犬。定員各10組。申し込み多数の場合、不妊処置済みの犬が優先になります。申し込み問い合わせ。16日までに、参加者氏名、子どもの学年、参加希望時間、住所、電話、ファックス番号、犬の種類、年齢、性別、体重、名前、不妊処置の有無、観察番号、狂犬病予防注射済み表番号、混合ワクチン接種年月日を記入し、県動物愛護センターまで。申し込みは16日必着です。郵便番号661-0047。尼崎市西小屋 4-1-1。 電話 06-6432-4599。 ファックス 06-6434-2399。 敬老会。時、9月7日土曜日午前9時30分から正午まで。ところ、文化体育館。対象、令和元年中に70歳以上になる人。内容、式典、余興。その他、対象の人には7月に案内を送付しています。内容を確認の上、出欠のご連絡をお願いします。なお、出席者には、招待状を送付します。問い合わせ、福祉課。電話 766-8701。 稲川名所八景バスツアー。初開催、 町観光協会主催体験型バスツアーの参加者を募集します。時、9月8日日曜日、乗降場所2箇所あります。1、役場、午前8時40分集合、午後4時50分ごろ解散。2、日生中央駅、午前9時集合、午後5時10分ごろ解散。コース、役場、日生中央駅、道の駅稲川、奥稲健康の里で天子つかみと昼食、大谷アルプスランドで天文台、岩めぐりなど。役場、日生中央駅の順になります。定員50人、申し込み多数の場合は抽選になります。参加費、中学生以上2000円、4歳から小学生まで1000円、3歳以下無料。その他、補助席にお座りいただく可能性があります。雨ごつかみで川に入るため、着替え、サンダルを持参の上、歩きやすい服装でお越しください。申し込み、1日から15日までに協会ホームページまで。問い合わせ、産業観光課内町観光協会事務局、電話766-8709。青少年憩いの家より、2項目あります。1、親子キャンプ2。時、9月7日土曜日午前10時45分から8日日曜日午前11時まで、1泊2日テント泊。ところ、青少年憩いの家。対象、親子。なお、未成年のみの参加はできません。定員100人、申し込み多数の場合は抽選になります。参加費、中学生以上2800円、小学生以下1800円、3歳以下保険料のみの170円。2、雨ごつかみ体験。時、9月23日月曜日祝日、午前9時30分から午後2時まで。ところ、奥稲健康の里。集合は青少年憩いの家。対象、どなたでも。ただし、未成年のみの参加はできません。内容、雨ごつかみ、竹串作り。定員100人、申し込み多数の場合は抽選になります。参加料、一般1350円、中学生以下1250円、2歳以下災害保障費のみの50円。いずれも申し込み、問い合わせ、詳細は青少年憩いの家ホームページまたは電話にてお問い合わせください。電話768-0614。令和元年度中期、UI 生き生き教室参加者募集。対象、町内在住で60歳以上の人。申し込み多数の場合は抽選になります。原則1人1教室の参加とし、定員に空きがある場合のみ複数教室の参加ができます。最小開催人数5人。6つの教室の表を、内容、時、回数、ところ、参加費、定員の順に読みます。1、水中体操。 膝や腰に不安のある人も無理なく体力づくりができます。9月11日25日10月9日23日11月13日27日すべて水曜日午前11時から正午まで全6回室内プール1200円20人2水泳教室基本の泳ぎ方や息継ぎの方法などを学びます。9月4日18日10月2日16日30日11月6日20日すべて水曜日午前11時から正午まで全7回室内プール1400円15人3健康体操脳トレやストレッチ簡単な筋力アップ体操をします。9月6日20日10月4日18日11月15日29日すべて金曜日午前10時から11時まで全6回教養娯楽室2、3 1200円20人4リフレッシュ体操仲間と一緒に楽しみながら運動不足を解消しましょう。10月3日、10日、17日、24日、11月7日、14日、21日、28日、すべて木曜日、午後1時45分から2時45分まで、全8回、教養娯楽室2、3、1600円、20人。5、レザークラフト&サンドアート。革で小物を作ったり、カラーサンドを使った作品を作ります。9月13日、27日、10月11日、25日、11月8日、22日、すべて金曜日、午前10時から正午まで、全6回、研修室、1200円、ただし、材料費は別途必要です。10人。6、みんなで歌う人生の思い出ソング。懐かしい歌をみんなで楽しく歌いましょう。9月13日、27日、10月11日、25日、11月8日、29日、すべて金曜日、午後1時30分から3時まで、全6回、研修室、1200円、25人、表終わり。ところ、いずれも UI センター。申し込み問い合わせ。2日から13日までに、社会福祉協議会。電話 766-1200。シニア世代料理教室。時、9月27日金曜日、午前10時から午後1時30分まで。ところ、保健センター。内容、町内の特産品や地場野菜を使った健康に良い料理を学ぶ。対象、町内在住在勤の おおむね55歳以上の人、定員12人、申し込み多数の場合は抽選になります。ただし初めての人優先。材料費1000円、持ち物エプロン、三角巾、タオル、筆記用具。講師、食生活改善グループ泉会。申し込み問い合わせ、30日までに三角共同化、電話 766-8783。 一倉公園より5項目あります。 1. 一倉草木染め親友工房。タイトルの親友工房は、森で遊ぶ工房と書きます。時、8月11日日曜日、午前10時から午後2時まで。対象、どなたでも。ただし、小学生以下は保護者同伴。内容、夏の色を染めよう。定員20人。参加費600円。2. 一倉青空クラブ。時、8月17日土曜日、午前9時30分から午後2時まで。内容、ペットボトルロケットを作って飛ばそう。参加費1100円。定員親子8組。3. 自然観察始めたい。時、8月18日日曜日、午前10時から正午まで。内容、食虫植物の不思議。参加費300円。小学生以下200円。3歳以下無料。定員20人。4. ビオトープ池の生き物を観察しよう。時、8月21日水曜日、午後1時から3時まで。定員20人。参加費、大人300円。小学生以下100円。3歳以下無料。5. 夏休み子ども特別イベント。時、8月31日土曜日、午前10時から午後2時まで。雨天の場合は中止となります。内容、スーパーボールすくい。参加費1回100円。いずれも、ところ、一倉公園。申し込み問い合わせ、一倉公園管理事務所。電話 794-4970。 オールジャンルフェス2019、ティーンズフェス、今できることを全力で。超青少年健全育成推進会議、スイングバイ実行委員会では、地域貢献プロジェクトの一つとして、若者が主役の夏のステージイベントを開催します。時、8月25日日曜日、午後3時から。会場は午後2時30分から。ところ、文化体育館稲ホール。入場料無料。問い合わせ、三角共同化。電話 766-8783。 第18回稲川星祭り。当日は天文台が入場無料で正午オープン。時、8月10日土曜日、正午から午後9時30分まで。 雨天の場合は中止となります。天候により一部変更の場合があります。ところ大谷アルプスランド、内容、正午から音楽イベント、楽器体験、飲食販売など。パカポコ広場、ポニーが来るよ。ワークショップ、アイシングクッキー、アロマグッズ、革ブローチ、パステルアートなど。午後6時からは、有崎凛さんの星空コンサート、クイズ大会、星空観望会。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770、産業観光課、電話 766-8709。
18ページ、ハテナの相談室、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日は日生住民センター、水曜日と金曜日は役場消費生活相談コーナー、いずれも10時から12時までと13時から16時まで。問い合わせ消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談と行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間、26日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター、電話受付、5日月曜日8時45分から、先着6人。行政相談、普段の生活で困っていることや、行政への意見・要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など、26日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。以上、問い合わせ、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 農業者年金相談と農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること、5日月曜日10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど、13日火曜日、19日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。以上、問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。母子相談と児童相談及び DV 相談。母子相談、完全予約制。兵庫県母子・父子自立支援員による相談。22日木曜日13時30分から16時まで、役場相談室。電話相談、月曜から金曜9時から17時まで、阪神北県民局。電話 0797-61-5177。児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話・来庁、月曜から金曜9時から17時まで、役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話・来庁、月曜から金曜9時から17時まで、役場相談室。以上、問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター、電話 766-5444。人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。14日水曜日13時から16時まで、役場2階第1会議室。問い合わせ、 フラットムクセ電話 768-0001 心配ごと相談、民生委員による生活全般の困りごと相談。13日火曜日日生住民センター、20日火曜日フラットムクセ、27日火曜日 UI センター、いずれも10時から12時まで。問い合わせ民生委員児童委員協議会電話 764-5814。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。22日木曜日13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター、問い合わせ福祉課電話 766-8701。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談、予約が必要。火曜から金曜、9時から17時まで。電話相談、月曜から金曜、9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、電話 765-2065。 高齢者福祉相談と青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談。常時8時45分から17時30分まで。 UI センター、随時訪問相談可能。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間。16日金曜日10時から12時まで。12日までに申し込み、先着2人。以上問い合わせ、地域包括支援センター電話 764-5812。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ「稲川町の実話へほんま?」。このコーナーでは稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや知っておくと得をすることなどを紹介します。町の魅力を動画でお届け、キラッと稲川。皆さんはキラッと稲川を知っていますか？今回はまだ見たことない人たちのためにその魅力を紹介します。子どもから大人まで楽しめます。キラッと稲川とは、町の取り組みやお出かけスポットなど皆さんに知ってほしい情報を分かりやすくお伝えしている広報動画です。平成23年からこれまでに128本の動画を配信しています。食べて遊んで一日満喫、巨石奇岩に天文台、大屋山へゴー、消防隊長稲庄45炎、稲川町を空から見てみようなどの動画があります。パソコン・スマホから簡単アクセス。動画の視聴は簡単。町ホームページからキラッと稲川で検索するだけ。 QR コードが載っています。スマートフォン・パソコンをお持ちでない人も大丈夫。図書館で DVD を借りて館内で視聴することもできます。お笑い芸人アキナも出演。町親善大使のお笑い芸人アキナが出演している上り詰めた町長の座、平成30年10月1日公開と、稲川町を学べ、平成30年10月11日公開は1年間の期間限定配信です。配信終了まで約2ヶ月、笑いどころ満載の動画をぜひご覧あれ。問い合わせ秘書広報室、電話 766-8707。 20ページ21ページ子育て真っ最中、ほっと一息、体温調節にご注意を。夏の暑さに負けず元気いっぱいの子どもたち、外で夢中になって遊んでいるとついつい休憩することを忘れがちです。木陰などに休憩スペースを作り、こまめな休息をとってあげてくださいね。また気持ちいいねと声をかけながら汗を拭いてあげたり、着替えさせてあげることでさっぱり気持ちよくなったという感覚も味わえるといいですね。各施設からのお知らせ。子育て支援センター柏田。1、子育て相談、電話可能。時、月曜日から土曜日、9時から17時まで。2、特別子育て相談、電話可能。時、 毎週火曜日、木曜日9時から17時まで。ただし予約来所優先、子どもを遊ばせながらの相談可能。3、集いの広場、時、月曜日から金曜日、12時から17時まで、土曜日、10時から16時30分まで、ただし、第1、第3月曜日、10時から17時まで、対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座、子どもの腹痛は、時、2日火曜日15時30分から16時30分まで。救急アドバイザー相談日は、時、8日木曜日15時から16時30分まで。4、お出かけ広場、時、26日月曜日10時から12時まで、ところ保健センター。内容、終演前の子どもと保護者の交流。なお、保健師、助産師、管理栄養士への個別相談可能。5、赤ちゃん交流会、時、20日火曜日または23日金曜日のいずれか、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成30年8月から令和元年5月生まれの乳児と保護者。定員、各日18組、託児8人。6、双子・三つ子交流会、時、21日水曜日、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや交流など。対象、町内在住の平成27年4月2日生まれまでの双子・三つ子と保護者及び出産予定の人。7、親子で楽しむコンサート、時、9月4日水曜日10時から11時30分まで、所、文化体育館小ホール。内容、音楽鑑賞と楽器演奏の体験など。講師、佐々木よしみさん、歌とピアノ、古川翼さん、サックス、上田明子さん、ピアノ伴奏。対象、町内在住の終演前の子どもと保護者。定員50組。8、ファミリー講座、消防署に行こう、時、9月8日日曜日10時から11時30分まで、ところ、町消防本部。内容、消防車見学、記念撮影及び救急講習。講師、消防本部職員、救急アドバイザー。対象、町内在住の1歳から終演前の子どもと保護者。定員20組。赤ちゃん交流会、双子・三つ子交流会、親子で楽しむコンサート、ファミリー講座、消防署に行こうは、いずれも電話予約が必要。先着順、1日から。託児は予約が必要。以上、子育て支援センター、電話 766-7800。シルバー人材センター、社会福祉会館、ゆうだ。親子遊びの広場。夏だ、水だ、親子遊びの広場だ。みんなで水遊びをしよう。時、ところ、9日金曜日。1、10時から11時30分まで、社会福祉会館。2、14時30分から16時まで、子育て支援センター。内容、水鉄砲作り、水遊び。対象、終演前の幼児と保護者。持ち物、タオル、着替え。シルバー人材センター、電話 766-8686。星の公園七夕、伏見台一丁目。1、星の子広場。3日土曜日、世代間交流。5日月曜日、プール開放。16日金曜日、遊戯室開放。21日水曜日、お誕生会。29日木曜日、ベビーマッサージ。生後3ヶ月から1歳児対象。初期、中期、離乳食試食会。なお、持ち物は問い合わせが必要。いずれも、時間、10時から11時まで。申し込み、前日までに電話予約。2、町の子育て広場、時、月曜日から土曜日、10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。3、遊びの広場、時、27日火曜日、10時から11時まで。前日までに電話予約。 内容、体験保育、ボディペインティング。星野公園七夕、電話 765-0770。相談専用ダイヤルは、電話 765-0880。認定こども園 YMCA 白金こども園白金三丁目子育てサロン時月曜日から金曜日10時から12時までと13時から15時まで対象内容終園前の子どもと保護者の交流 YMCA 白金こども園電話 765-3611 稲川保育園若葉一丁目のびのび広場1、7日水曜日お誕生会に参加しよう持ち物、お茶、上靴2、22日木曜日水遊びをしよう持ち物、帽子、お茶、タオル、水着水遊び用おむつ可能いずれも時間10時から11時まで対象終演前の子どもと保護者申し込み1日から前日までに電話予約22日の水遊びは先着12人。稲川保育園電話 766-0292。 町立幼稚園稲坊広場むつせ幼稚園26日月曜日10時から11時まで内容みんなで水遊び持ち物水着ビーチサンダルタオルなお雨天中止。むつせ幼稚園電話 768-0369。いなっこ絵本プレゼント。絵本を読んで心豊かに赤ちゃんと寄り添う素敵なひととき家族との絆を深めませんか。対象3、4ヶ月児健診対象の赤ちゃん受け取り健診時に配布される絵本引き換え券を子育て支援センターに持参し対象の絵本の中の2冊と交換します。引き換え期間を過ぎた場合引き換え券を紛失した場合は相談ください。問い合わせ、子育て支援センター、電話 766-7800。 稲坊のお魚ポシェット。暑い夏は水遊び。こんにちは、僕稲坊。今年も夏がやってきたね。暑い時は水遊びがしたくなるよね。僕も水遊びが大好きなんだ。道の駅稲川やふるさと館、奥稲健康の里には、小さな子供でも遊べる親水公園があるから、お父さんやお母さんに連れて行ってもらっていっぱい遊んでね。22ページ、23ページ、健康づくり。お知らせ。1、献血にご協力を。年に3回、5月、8月、1月に役場で献血を実施しています。時、8月27日火曜日午前10時から正午までと午後1時15分から4時まで。ところ、役場本庁舎1階ロビー、対象年齢、男性17歳から69歳まで、女性18歳から69歳まで、ただし65歳以上の人は、60歳から64歳の間に献血経験があること、体重50キロ以上、年間回数男性3回以内、女性2回以内、年間総献血量、男性1200ml、女性 800ml。 2. 無料クーポン券、受診券を使いましょう。町では様々な無料検診を実施しており、妊婦や対象の年齢の人には無料クーポン券を送付・交付しています。この機会に検診を受けて皆さんの健康づくりに役立てましょう。受診方法などがわからない場合はお問い合わせください。対象検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検診、成人歯科検診、妊婦歯科検診。なお、クーポン券の有効期限にご注意ください。個別検診の実施医療機関は、健康づくり年間予定表に掲載しています。集団検診、保健センターでの検診は、事前申し込みが必要。予定表の QR コードが載っています。生き生き健康ライフ。認知症になりたくない人はお試しください。認知症になったらどうしようと心配したことはありませんか？なってしまうと大勢の人の手を煩わせることになるし、 自分でも何をどうすればよいのかわからなくなるので、そうはなりたくはありませんね。歩くときでも腕を振り、足を引きずるのではなく、太ももを持ち上げるようにし、足元の安全を確かめながら、周りのお店の中には何があるのだろうかと気にしたり、知り合いに会って話をすることで、頭も体も使います。国立長寿医療研究センターでは、コグニサイズが認知症の予防に良いと言っています。コグニとは英語で、コグニション、認知、サイズはエクササイズ、運動を組み合わせた言葉です。コグニサイズでは、足踏みや歩きながら全く別のことをする、例えばしりとりをしたり、3の倍数で手を叩く、すれ違う車のナンバープレートの数を足し算する、川柳を考えたりなど、体を動かしながら別のことをすることで、脳にとても良い刺激を与えることができます。コグニサイズは無理をしないで楽しく、暑い時には水分の補給を忘れずに、少しでも毎日行うこと、慣れてきたら新しい課題に挑戦するのが良いでしょう。とにかく継続が最も大切です。お友達とコグニサイズをして認知症にならないようにしましょう。木田委員、木田誠委員長。保健だより。予防接種関係。種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。6日以上の間隔で2回。1期追加、1期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種可能。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上となる人、令和2年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。時、受付時間。年間を通じて実施。なお、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。 指定医療機関は健康づくり年間予定表をご確認いただくか、保健センターまで問い合わせてください。乳幼児健康審査、ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。3、4ヶ月時健康審査、平成31年3月5日から令和元年5月6日生まれの人、身体計測、診察、離乳食の話など。21日水曜日13時15分から14時15分まで。3歳児健康審査、平成28年5月21日から平成28年8月21日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。22日木曜日13時から14時15分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、予約申し込みが必要。13日火曜日9時30分から11時30分まで、個別に時間指定します。もぐもぐ教室、管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介。定員10組程度、予約申し込みが必要。27日火曜日10時から11時30分まで。母親学級1回目歯の健康栄養指導、7日水曜日。2回目育児に関すること、沐浴実習、両親で参加いただけます。14日水曜日。3回目、妊娠中出産に関する心構え、妊婦体操、28日水曜日。1、2、3回目とも13時15分から13時30分まで。なお、予約申し込みは毎月1日から受付開始、土曜、日曜、祝日の場合は翌日から。検診、相談など。種別、健康相談、内容、血圧、検尿、生活指導、医師による相談など。前立腺がん検診、料金1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人。時、23日金曜日、受付時間12時から12時45分まで。ところ保健センター。予約申し込みが必要。毎月1日から受付開始、土曜、日曜、祝日の場合は翌日から。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査助成、医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診無料。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター、歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態など、に歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、訪問歯科センター、電話 757-0418、 月曜日から金曜日9時から17時まで。保険頼り終わり。問い合わせなど、ホットライン24、救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急病に休日夜間の診療で対応、電話 770-9988。 以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター健康づくり室、電話 766-1000番。24ページ8月の図書館通信。休館日、毎週月曜日、祝日の場合はその翌日。館内整理日、1日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、テーマは平和を考える、9月4日水曜日まで。図書館の催し、子どもの時間、3日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。絵本の時間、8日、15日、22日、29日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。お話お話、10日土曜日、語りなど、出演山端キッズ。お話し会、17日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演図書館職員。夢っ子劇場、24日土曜日、お楽しみ劇場、出演宮金。子ども上映会、31日土曜日、パペットアニメーションムーミン谷の夏祭り、約90分。いずれも午前11時から。料金無料、申し込み不要。日生図書室、開室日日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。ただし8月11日日曜日は休み。開室時間、午前10時から午後5時まで。ただし土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？字のないはがき。向田邦子原作、角田光代文、西加奈子絵、小学館。戦争が激しくなり、小さな妹が田舎に疎開することに、お父さんはたくさんのはがきを渡し、元気な日は丸を書いて毎日ポストに入れるように言いました。はじめははみ出しそうな大きな丸のはがきが届きましたが、家族の思い出を綴った向田邦子のエッセイが現代の作家たちの手によりシンプルで力強い絵本になりました。中学年から32ページ。兵隊さんに愛されたヒョウのハチ。原川学ぶ作、伏木有沙絵、ハート出版。中国の山奥で出会ったヒョウの子をハチと名付け育てた日本の兵隊たちがいました。ハチと彼らは心を通わせますが、次の戦地に連れて行けず、日本の上野動物園で飼育されることに。その後、動物園の猛獣たちは激化する戦争の犠牲になりました。しかし戦後、ハチの剥製は元隊員のもとへ、そして高知の子ども科学図書館へと渡ったのです。今も戦争の悲劇を伝える剥製のハチにまつわる実話。高学年から159ページ。出来事と暮らしから知る戦争の46ヶ月。戦い、日常、文化がわかる。学研プラス。太平洋戦争の始まった1941年12月から1945年9月まで、当時の様子がわかる出来事を月ごとに紹介した本。世界の動きに合わせ、日々の暮らしがどう変わっていったのか、戦争、生活、文化、出来事、人々に分けて豊富な写真とイラストで紹介してあります。見やすいと同時に大人も参考になる詳しい一冊です。高学年から192ページ。ガラスのなし、チーヤンの戦争。小清水理恵子著、牧野千穂絵、ポプラ社。昭和16年大阪、英子は国民学校の3年生、家族と子犬のキラと幸せな日々を送っていましたが、戦争が少しずつその日常を蝕んでいきます。兄の戦死、動物園の閉鎖、そして大阪大空襲、著者の母をモデルにかけがえのないものを奪う戦争の残酷さと、それでも生き抜く人々のたくましさを描いた児童文学。遠い過去に思える時代が今につながっていることを考えるきっかけになります。中学生から358ページ。 図書館では今平和を考える本の展示を行っています。問い合わせ図書館電話 766-3238。
15ページいいなごはん、そばいなり、エネルギー 585kcal、 食塩相当 2.7g。 そばに含まれるルチンは毛細血管を強く丈夫にしたり血圧を下げる効果があるので、脳卒中や高血圧などの生活習慣病の予防に役立つとされています。昔から健康的な食べ物とされてきたそばを使ったそばいなりをご紹介します。見た目も可愛らしく、暑さで食欲が落ちていても食べやすい一品です。材料4人分、油揚げ10枚、 A だし汁 300ml、 砂糖大さじ5、醤油大さじ3、みりん大さじ1、卵2個、砂糖少々、オクラ10本、塩少々、そば、ゆでたもの3玉、B、酢大さじ2、砂糖大さじ1と1/2、塩小さじ1/4、白ごま適量。作り方、1、油揚げは熱湯で 2,3 分茹でて油抜きし、半分に切って袋状にする。鍋に入れ、A の調味料を加えて落とし蓋をし、煮立ったら弱火にして約20分煮含めて冷ます。2、ボウルに卵を割り入れて砂糖を加えて混ぜ、フライパンで細かい炒り卵を作る。3、オクラは塩でこすり、熱湯で色よく茹でる。ヘタを切り落として5ミリぐらいに切る。4、そばは1/3の長さになるように切り、たっぷりの熱湯で軽く茹でる。冷水にとってぬめりを洗い流し、しっかりと水気を切ってボウルへ入れる。ボウルに B の調味料を入れて混ぜ、2、3分置き、20等分に分ける。5、1の油揚げを1枚取り、汁気を軽く絞って、4のそばを詰めて口を折り返す。残りも同様にする。6、2の炒り卵と3のオクラをのせる。お好みで紅生姜も。熱中症は予防が大切。熱中症は気温などの環境条件だけでなく、体調や暑さに対する慣れなども影響します。また気温がそれほど高くない日でも、湿度が高い、風が弱い日などは注意が必要です。こまめな水分補給を意識し、日傘を利用するなどして熱中症を防ぎましょう。問い合わせ保健センター電話 766-1000番。稲川の星空、白鳥座。夏の大三角の一角デネブから十字に並んだ星の並びを見つけられるでしょうか。夏の夜空の天の川を飛ぶ白鳥座です。ギリシャ神話では大神ゼウスが絶世の美女と言われたスパルタの王妃レダに会うため、白鳥に化けて飛び立つ姿だと語られています。日本では一年に一度の七夕の夜、天の川を挟んだ織姫と彦星が出会うのを手助けする星座として知られていますよね。白鳥座の尻尾のところには一等星デネブが輝いています。またくちばしのところにはアルビレオという二重星が輝いています。肉眼では一つの星にしか見えませんが、望遠鏡で観察するとオレンジ色の三等星と青白い色の五等星がぴたりと寄り添った美しい姿を見ることができます。稲川天文台では8月22日から25日まで白鳥座を含む夏の大三角と天の川を見るイベントを行います。10日には稲川星祭りも開催するので、 ぜひご家族でお越しください。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。開館日、時間、毎週木曜日から日曜日と祝日、午後1時30分から9時30分まで。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。 26ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。エリス・マリアさん、16歳。経歴、白金小学校、稲川中学校を卒業し、現在稲川高等学校2年生。経験したことを生かし魅力を伝えたい。私は稲川町のスピーチコンテストをきっかけに、今年の春休み、町の姉妹都市であるオーストラリアのバララット市へ留学しました。留学するにあたり、将来のために英語力を身につけ、広い視野で物事を見ることができるようになりたいと考えていました。実際に留学してみると、国際交流の大切さに加え、自分のふるさと日本や稲川町のことを伝え、共有することの楽しさを知りました。帰国後はもっと稲川町のことを知りたいと思い、稲川高校で取り組んでいるフェノロジーカレンダーの制作に関わりました。これは町の食べ物や自然などの見どころを季節ごとにまとめたカレンダーのことです。長い間住んでいるこの町のことをみんなで調べてみると、新しい発見がたくさんあり驚きました。この経験を通して自分の町について深く知り、多くの人とその情報を共有することができました。完成品は道の駅稲川などに飾っていただいているので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思っています。今私が将来の目標としていることは、町の魅力、そして日本の魅力を世界に発信していくことです。留学やフェノロジーカレンダー制作など、多くの素晴らしい機会を得ました。そのような機会を与えてくださった方々に感謝の意味も込めて、より多くの人に稲川町を知ってもらえるよう貢献していきたいです。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報に掲載しています。子ども作品コーナー。中谷中学校、絵画2点、書道2点です。絵画の部、大橋七海さん2年。体育館シューズをデッサンし、影の部分は鉛筆で濃淡を表現しました。小林理央さん3年。建物の図、2点透視図法で作図し、曲線は光を表現しながら各面を塗り分けました。書道の部、西口沙織さん3年。新たな目標と書かれています。漢字は勢いがあり、ひらがなは柔らかくバランスの良い作品となっています。金岡花さん3年。無限の可能性と書かれています。行書を意識して細かいところまで丁寧に書いています。27ページ、私のおすすめ稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、田中義和さん。大島を歩く。稲川町の北部、大島小学校周辺には稲川町の原風景を色濃く残す心懐かしい風景があります。今回はその中からかやぶきの家や柿の木、そば畑などが広がる島地区、杉尾地区の見どころを紹介します。 大島小学校横の道を山の方へ登っていくと、石でできた春日神社の鳥居が現れます。そして参道の奥に進むと、赤い鳥居と御神木の杉の大木が見えてきます。祭神は奈良の春日大社と同じ雨の小屋根の御事、天上の天、児童の児、屋根の屋、屋根の根、命、雨の小屋根の御事で美声の神様だったと言われ、神話の天の岩戸伝説にも登場しています。社務所に掲げられた額は多田銀銅山で採れた岩根性で描かれているそうです。境内からは清水東方面の愛宕山を望むことができ、その秀麗な山容は太古の昔から神奈美山、神様、奈良の名、備品の美、山、神奈美山として崇められてきたと言われています。裏山は四国88カ所のミニ巡礼コースになっていて、近年は毎年6月に開催されている稲川里山ししみちトレイルランのコースの一部にもなっています。ただし10月から3月15日までは規制がありますので、入山はご遠慮ください。隣の杉尾地区には秋の練り込みで知られる八坂神社、大屋山山頂にあった日光寺が麓に移ったとされる真言宗地蔵院、通元禅寺開山の曹洞宗慶福寺などの見どころがあり、自然と歴史を尋ねる一日を楽しむことができます。毎年秋には観光ボランティアガイドの会でこれらを巡るツアーを実施しています。今年は11月15日開催予定、詳細は10月号広報で掲載予定。ご自身で楽しみたい人は街歩きマップ2を参考に歩いてみてください。超観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709、 詳細は超ホームページ。道の駅稲川だより、今月のピックアップ野菜、オクラ。道の駅での入荷時期、7月上旬から9月下旬頃まで。オクラの原産地はアフリカで、日本へは幕末頃に伝わり、1960年頃から食用として普及しました。ネバネバ野菜の定番として人気のオクラですが、当時はそのネバネバや青臭さで敬遠されていたそうです。今ではいろいろな料理に活躍しています。選び方、緑色が濃く鮮やかで、切り口が新しく、表面が産毛でびっしり覆われているものが新鮮です。育ちすぎると味が落ちるので、あまり大きすぎないものを選びましょう。栄養を効率よく摂取するには、オクラに含まれるポリフェノールは油溶性なので、油と一緒に摂ることでより効率よく摂取できます。また鶏ささみと一緒に食べると美味しく良質なタンパク質が摂れます。8月の主な出荷野菜、オクラ、トマト、キュウリ、ナス、玉ねぎ、生しいたけ、ズッキーニ、マクワウリ、かぼちゃ、ゴーヤ、甘唐辛子など。8月のイベント、夏祭り、25日日曜日10時から焼きそばフランクフルト販売、ミキ刃物研ぎ販売など。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。 28ページ、29ページ、稲川特派員報告。自治会活動を覗いてみよう。稲川特派員、 花城直子、鈴木優子。隣近所との交流が減りつつあると言われているこの時代、皆さんはご近所さんの顔を知っていますか？自治会って何してるの？自治会はどこも同じなの？と思っている人や、自治会には未加入という人もおられるかもしれません。今回は数ある中から、志摩自治会と白金自治会にそれぞれの活動について取材してきました。稲川町の自治会事情。町内には49もの自治会が存在し、現在の加入率は約 77%、 阪神間の市町の中では最も高い加入率となっています。各自治会では地域の交流を深めるための事業や子どもたちの見守り、防犯、防災活動などそれぞれの地域性を生かしながら、人と人とのつながりを大切にみんなで協力して取り組んでいます。実際にどんなことをしているのか自治会長にお話を聞きました。志摩自治会大島小学校区。志摩自治会長上村よしみさん。みんなで地域を盛り上げる。志摩自治会は自然豊かでのどかな地域です。近所を散歩している人はみんな顔見知りで気軽に声を掛け合える間柄。約25年前、新しい住宅団地ができましたが、越してきた人たちも含めてほとんどの世帯が自治会に加入しています。人口280人、91世帯の小さな自治会ですが、町外から越してきた人と昔からここで暮らしている人が協力し合って生活しています。自治会には青年団、消防団、老人会なども含まれており、みんなの力で盛り上げています。毎年10月には住民たちのコミュニケーションの一つとして秋祭りを行っており、地域外の方にも参加いただける機会となっています。また昨年は災害時などに自力で避難することが難しい人たちを支援するための地域支援団体を設立しました。現在自治会内の約 30% は65歳以上で、高齢化が課題となっていますので、地域の人々を自分たちで助け合う共助に強い地域づくりを目指していきます。自治会活動は顔と顔をつなぐお付き合いができ、親睦や信頼が培われています。高齢の人では大変なことは若い人の力を借り、働き盛りで忙しい若い人の代わりに高齢者ができることはカバーする。そして子どもたちも小さな時から地域活動に参加しているので、みんなで助け合うことを学んでいく。そんな風にみんなで協力して地域を盛り上げていきたいですね。白金自治会、白金小学校区。白金自治会長大西俊夫さん。いざという時に助け合える自治会に。白金自治会は25年前に発足し、現在 90% 以上の約1970世帯が加入する大規模な自治会です。全113班で構成されており、若い世帯も多いですが、発足時からお住まいの方々も多く、みんなで助け合って暮らしています。自治会では会員の皆さんへのリアルタイムな情報発信を目指しており、実際に役員、班長、住民の皆さんの協力により比較的スムーズな連携が取れていると感じます。その一つが自治会の情報誌パステル通信で、毎月白金にお住まいの全世帯に配布しています。配布物はご近所さんと顔見知りになるためのきっかけになると思うので、犯罪や災害が起こった時などいざという時に役立てばとの思いで班長さんに配布をお願いしています。 また会員からの要望なども班長を通じて自治会役員へつないでもらいますし、内容によっては町への要望として挙げることもあります。また異世代間交流事業として毎週水曜日に白金小学校の教室をお借りし、白金パステル広場を開催しており、自治会が募ったボランティアスタッフが小学校区内の子どもたちと宿題や遊びを通して交流しています。今年度は約90人の子どもたちの登録があり、スタッフは刺激を受けながら楽しく活動しています。自治会役員は大変との声も耳にしますが、私たちは忙しい毎日を送っている人も高齢者もみんなが安心して活動できる自治会を目指しています。自治会長連絡協議会会長中間幸三さん。自治会は人と人とをつなぐ大切な役割。各自治会はそれぞれが特徴を生かし、生き生きと活動しています。隣近所との交流が薄くなってきていると言われる今の時代にこそ、自治会は人と人とをつなぐという大きな役割を担っています。お互いの顔が見える人間関係を作り、交流を深め、信頼関係を育むことで、穏やかな日常を過ごせるだけではなく、災害時など、もしもの時に素早く助け合えることにもつながり、結果、多くの命を守ることにつながります。そのためにも、地域のお祭りや老人会、子ども会などを通じて、日頃から住民同士が顔見知りになり、地域の絆を作ることが大切になってきます。しかし実際には自治会離れも起こっています。仕事などで忙しく活動に参加できないとか、高齢になり役員ができないとか、理由は様々です。それでも自治会がなくならないのは、自分たちの住む地域をより良くしたいとの思いから、みんなで考え、力を出し合い、支え合うことが大切だと多くの人が感じているからです。この頃はよその自治会の良いところを真似て、役員の仕事や行事を効率よく見直しているケースも多くあると聞いています。あまり難しく考えて敬遠せず、楽しみながら自治会活動に参加してほしいですね。編集後期。自治会って役が回ってきたら大変だなぁと思っていましたが、それ以上に人との関わりから大切な助け合いが生まれるんですね。地域の皆さんとの顔と顔を突き合わせたお付き合いもいいものですね。各地域で行われるイベントに参加して新たなつながりを作ってみませんか。問い合わせ、三角共同化、電話766-8783。30ページ、31ページ、フォトニュース。9項目あります。1、みんなで力を合わせて。6月22日、イナホールで障害のある人や地域の人たちが一緒になって楽しむふれあい運動会が開催されました。当日は大玉転がしや玉入れなどの競技が行われ、会場は大いに盛り上がりました。2. 願い事叶うといいな。6月26日、稲川幼稚園で稲坊広場、年少さんと一緒に七夕制作をしようを行いました。子どもたちは自転車に乗れるようになりたい、戦隊ヒーローになりたいなど、それぞれ一生懸命短冊に願い事を書いて、みんなで笹の葉に飾り付けました。3、約1万6000株のアジサイを堪能。7月7日、大谷アルプスランドで第24回アジサイ祭りが開催されました。当日は晴天に恵まれ、約1300人の来場者は 見頃を迎えたアジサイのほか、ステージイベントや模擬展などを楽しんでいました。4. 木を使った工作に挑戦。7月7日、環境交流館で NPO 法人稲川メダカコムズによるわんぱく彩色木工塾が開催されました。当日は13人の子どもたちが棚や小さな家づくりなどの工作に挑戦。参加した子どもたちは、とても面白かった、夏休みの宿題で挑戦したいな、などと楽しんだ様子でした。5. 現地の発展のために。今年の7月から2年間、青年海外協力隊としてケニア共和国のルワンダサブカウンティ農業事務所へ派遣される西山博樹さんが出発に先立ち町長を訪問しました。西山さんは商社での仕事と趣味の農業で培った知識経験を最大限に生かし現地の人のために頑張りたいですと抱負を語り現地での活躍を誓ってくれました。6. 交通ルールを守ろう。7月12日、町と川西警察署、地域のボランティア団体などが協力し、イオンモール稲川及び周辺の道路で交通安全の街頭啓発を行いました。この日は、キッズ交通保安官の子どもたちも活動に参加し、買い物に訪れた人たちに、交通事故に注意しましょうと元気よく呼びかけました。7. 手作り紙芝居見に来てください。7月13日、第29回美濃手作り紙芝居コンクールの表彰式が行われました。応募総数93作品の中から、ジュニアの部で、五花ここねさん、白金小学校4年のロボくんの新しい家族が美濃紙芝居祭り主催者賞、泉真奈さん松尾台小学校5年素敵なプレゼントが入選しました。一般の部では高橋恵美代さん伏見台の栄太くんと殿様バッタが入選を果たしました。個性あふれるオリジナル紙芝居は昨年度の公民館講座で制作したものです。9月28日より図書館ロビーで展示しますのでぜひご覧ください。8. 作品を通しての国際交流。7月18日図書館ロビーで稲川町および姉妹都市のオーストラリアバララット市の障害児・障害者による作品展エイブルアート町国際交流協会主催8月1日までが始まりました。両市町の人たちの作品が20作品ずつ展示され、今後は海を渡りバララット市でも同様に開催されます。9静止館へようこそ。川西稲川ロータリークラブより、川西稲川ロータリークラブの創立40周年を記念して静止館案内看板を寄贈いただきました。いただいた看板は今後静止館を広く町内外の人に観覧利用していただくために役立てます。32ページすくすくいなっこ、みんな町の宝物、元気にすくすく大きくなあれ、4人の赤ちゃんの写真が掲載されています。ひなは葵ちゃん、伏見台1歳、みんなの癒し葵くん、兄弟4人仲良く元気いっぱい大きくなってね。宇野さくらちゃん、つつじが丘1歳5ヶ月いっぱい食べて元気な女の子になってね。西村さくちゃん、 白金1歳、いつもニコニコ、ニーニが大好きなサク、家族みんなサクちゃん大好きだよ。小橋さやかちゃん、若葉1歳4ヶ月、音楽に合わせてダンスするのが大好き。お姉ちゃんと仲良しでいてね。広報からのお知らせ。超広報誌ホームページ広告募集中。稲川町の広報誌やホームページを利用して会社やお店の紹介をしてみませんか。種類1、広報誌2色面下段、2、ホームページトップページ下部。料金1、1枠3万円 0.5 枠1万5千円2、月額1枠3000円その他、長期契約セット割引あり。詳細はホームページ。申し込み、超ホームページより申請書を取得・記入後に秘書広報室まで。問い合わせ、秘書広報室、電話 766-8707。 町の人口、令和元年7月1日現在、世帯数 12,546 世帯、人口 31,007 人、内訳男性 14,871 人、女性 16,136 人。広報稲川第960号、発行日令和元年2019年8月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページアドレス http://www.town.inagawa.lg.jp。 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp。 稲川町役場代表、電話766-0001。広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580、 フリーダイヤル。電話の受付時間9時から17時まで、休日は土曜日曜祝日。以上で広報稲川令和元年8月第960号を終わります。